森日和のワトセトラジオ。おはようございます、森日和でございます。サンキューアイのひろぽりんさんとすぐるさん、お疲れ様でございました。さて今日もワトセトラジオ元気にお届けしてまいりたいと思います。先週が第3回目でしたから、今週は4回目ですね。ちょっとずつ慣れてきた自分がいるなというふうに思っております。前回もワトセトラジオの輪があったのかなと思いながらですね、楽しく過ごさせていただいたんですが、覚えてますよ。先週の話でこれ来週話したいと思ったこと覚えておりますので。
覚えてますね。僕も
今日話しますよ。
そうなのね、
とか言って、そんな大した話ではないんですけどね。
先ほど冒頭に言いましたけど、はい、この番組のタイトルは、ワトセトラジオじゃないですか、
はい、
で字で書くと和っていうのは、はい、あの平和の和とか昭和の和ですよね、
はい、昭和の和ですね。
だから、はい、日本の和でもいいですし、はい、何かこう本当の和とか、
はい、
そんな題材だったら何でもいいんで、
は
い、
よかった。そうですね、あの和ってあの和ませるとか、
そうそうそう、
会えるっていう字でもありますからね。
会えるっていいですね。
会えるね。だって皆様 あのいろんな持ち味が会えられて、新しいものが生まれていくといいですね。なんかそんなイメージでっていうことにしようかなと。
僕はその感じで、は
い、あ、そうだったんですね、はい、もう完全に私ほら職業柄も和といえば日本の文化のって思ってたので、よかったです。
和む、会える、
和む、会えるがいいですね。
朝かね、
そうそう、火
曜日の朝これを聞いてもらって、
ね、そう、うん、これを聞いて和んだ気持ちでお仕事に向かっていただけると嬉しいですよね。
そうですよね、
うん、
ちょっと肩の力抜いてもらってね、
ねえ、はい、ぜひぜひ今日もそんな感じでお届けしてまいりたいと思います。
はい、はい、お願いします。はい、
はい、改めましておはようございます。
おはようございます、
はい、
はい、
今日は来週、先週
言ってましたね。
そう、何を思ったかと言いますとね、はい、先週最後サンタさんの話だったんですよね。
そうですね、サンタさんの、
そう、はい、あの私が見たサンタさんらしいサンタさんというのはですね、
はい、
あの昨年あのご縁あってと言いますか、お仕事でですね、うん、あのフランスの方を日本に、
はいはい、
あの来られたフランスの方をおもてなしするということがあったんですね。それは、うん、あの大阪府とですね、うん、バルトワーズ県、フランスのバルトワーズ県という県が友好都市だそうなんです、
はい、バルトワーズと大阪が友好都市だったんですか。
そうなんですよ、はい、それでですね28周年だったんですけれども、
そんな長く、
はい、なので毎年フランスの方が日本に来られてですね、
はい、
いろんなお勉強されたり観光されたりされるのにですね、私が27回目の時からご縁をいただいて、27回目と28回目、28回目は結構なあの、回数でですね、その方々とお会いしてお話をさせていただいたんです、はい、でその時にフランスの、社会問題の研究家の先生がいらっしゃって、その先生が本当にサンタさんっぽかったんですよ。
サンタクロスっぽかったんですね。
はい、もうお写真を見せたいぐらいですね。
風貌が、
もう風貌がサンタさんだと思って、いわゆるあの私たちが日本でも見るようなサンタさんの感じですよね。おひげがあって、
はい、
ちょっとコロコロっとした感じの方でですね、はい、あ、サンタさんだと思ったんですけど、あ、まあ、フランスの方なのでサンタさんじゃないなと思いながら、
はいはい、
あ、サンタさんっぽいなと思ってたんですよ。
ということはやっぱりサンタクロースさんってやっぱいるんですよね、う
ん、なんか今あの、はい、サンタさんに手紙出したら返事が来るとかいうね、うん、
ありますね、
はい、ありますよね、はい、だからやっぱりいらっしゃるんでしょうね。
あのまた僕の話なんですが、
はい、
僕の年ね、まあ、別にバレてもいいんですけど、僕ね、高校3年生のクリスマスから、うん、
はい、
ずっと今まで、
はい、
僕サンタクロースさんに扮して、
はい、
ある時は施設、
はい、
ある時は僕のお客様とか、
はい、
ある時はいろんなところの家にずっと行ってるんです、
は
い、
すごい、
はい、
ということはもう毎年その着替えグッズがあるんですね。
ちゃんと、はい、変身グッズも何代目になるか分かりませんけども、ということは17歳の時から、
すごい、ということはもうかなりの年月ですね、はい、もう
今52歳ですから、
はい、すごい、じゃあ30年以上
以上です、はい、30周年の時は、
はい、
もう歴代の僕を手伝ってもらったサンタ全員集合して、あっちこっちに、
すごいですね。
そうなんですよ。でずっと約 そのうちの30年ぐらいね、
うんうんうん、はい、
とあるあの駄菓子屋さんというか、
はい、
お菓子の仕入れ元のところで頼んで、
はい、
あの毎回ですね、うんうん、300円とか、
はい、400
円とか500円の駄菓子の袋をプレゼントにして、はい、どんどん僕配らせてもらってるんですよ。
すごい貢献じゃないですか、はい、ってことお子様方はビリーさんをサンタさんだと思ってるってことですね。
そうですね、一番最初に行った頃の、子供さんなんて、はい、もう今お父さん、ね、お母さんがやってますから。
わー、それはいいことされてますね。
そうなんですよ。でそういう意味でその当時僕ちょっと太ってた頃もあって、
はい、
だんだんだんだん太ったり痩せたりでいろんなサンタで面白いなと思いながら、
はい、すごい。いや今お話を伺っていてね、
はい、
何事も早く始めることっていいなと思ってましてね。
お、はい、
だってサンタさんって年に1回じゃないですか。クリスマスの時にしか登場しない、うん、例えば桜もそうでね、
はい、
いつもあと何回花見できるのかななんて思いながら花見してたりするんですけれども、それだって年に1回なので、
うん、
あの早く始めないと、うん、寿命、ね、年に何回もできることだったらあのいっぱいできるんですけど、はい、年に1回のものは年齢の分しか、まあ、できないんですよね。
はいはいはいはい、
そう思いますとね、サンタさんも早く始めておくって大事ですよね、
うんうんうん、
私ねもっと早く始めればよかったと思ってることが一つあってですね。
何ですか？
これはですね、私この回数でギネスを目指してるんですけれどもね。
ギネス、はい、
はいはい、発表します。
発表します。バダダダダダダダダチーン、はい、どうぞ、はい、
大したことじゃないんですけどね、はい、あの献血の回数。
あ、献血の回数、はい、それでギネス目指してるんですか？
はい、頑張っております。私
え、いくつの時から始めたんですか？
それがね、はい、あのあんまり早くないんですよ、
はい、
最近はあの行ける時に行くんですけれども、うん、以前はそんなまめには行かないし、
はいはい、
駅とかで、うん、あの献血のバスとかが来られてる時に、うん、行くぐらいだったんですね、はいはい、でもそれも今思いますとね、もっともっと早く始めておけば、うん、いっぱい行けるし、うん、あれってあのマックスあの年齢のいつまで取れますよってことがあるんですよね。
そうですね、
そうすると、はい、その年齢に行くともできないんですよね、うんうん、自分が元気であるということはですね、うん、おそらくできることを精一杯して生きていくということがね、うん、一人一人大事なことだと思うんです、はい、女性ってやっぱり貧血症の方も多いので、献血できない方いらっしゃるのでね、そういった方はあの決して無理なさらないでですね、はい、あのできる方がする、でその方あの貧血症の方は別のことでまたご活躍できることがたくさんあると思うんですけど、はい、私の場合は何せですね元気なので、うん、あの血もこそ濃いらしくてですね、うん、なので献血ができるんですよ、
はい、
で女性で献血できる人って今となっては珍しくなってきたみたいなので、そういう意味ではできる人間がするということがね、はい、大事だなと思ってるんです。それでですね、一番あのやっぱりやろうってできるときにやろうってであの思ったのはですね、はい、マナーのレッスン、プライベートレッスンをしていたときに、はい、プライベートレッスンなのであの忙しかったりして、うん、空いてる時間にしかレッスンが受けられないとか、うん、大勢の方の中でレッスン受けるのはちょっとあの触りがあるわっていう方は個人レッスンで来られてるんですね。でその時に来られてたのが産婦人科の先生だったんです。
産婦人科の先生来られ
てたんです、はい、病院の先生とか経営者の方とか、はい、あと職人さんとか結構いらっしゃってたんですけれども、はい、その時産婦人科の先生にですね、
はい、
何の話題かその話になったんですよ、
うん、
で献血よく行くんですって言ったら、その産婦人科の先生がですね、もう本当に手を取るようにですねこう握りしめてですね、ありがとうございますって言ってくださるんです、うん、よくよく話を伺いますとね、やっぱりあのお母様が赤ちゃんを産むってやっぱり命がけなんですよね。なのでやっぱり大量の出血とかもあって、
はいねはい、
出産時に輸血するということも結構あるそうなんですね。なので赤ちゃんを産むときにあの血がないと困るんですと、
うんうん、
なので、うん、献血してくださることたたた助かるんですって言ってくださって、あそうなんだと、
はい、
あのね、お母様方が頑張って赤ちゃん生まれることに対して、
はい、
私は何もできませんけれども、うん、でも献血したら、うん、間接的に何かお手伝いしていることになるんだなと思って、それから行くようになった、もうかなりの回数で行くようになったんですよね。
はあ、
はい、
いいっすっていうか似てますよね、うん、僕ね、はい、あのこう見えてもあのちょっと心臓の、ね、病気になるまでは、むちゃくちゃ献血行ってたんですよ。
あ、そうですか。
あのきっかけはね、
はい、
怒られるんですけど、
はい、
無料でオレンジジュース飲めるからだったんですよ、
はい、あ、それもいいですよね、
はい、だから、高校3年生の時くらいから、
早いですね、
はい、
サンタクロース始めたのは、
はい、サンタクロース始めたのは高校2年だったんですけど、
はい、
高校3年生ぐらいの時から、はい、まあ、バスケやってたので、
はい、
でどっか行った時もちょっとタダでオレンジジュース飲めへんかって言われたのがきっかけで行って、
はい、
で大学になった時に、はい、僕大学東京だったんですけど、
はい、
あの、うん、血液の成分を、
はい、
あの測ってもらいなさいって って、うちのコーチが言ったんで、
はい、
で僕 A 型なんですよ、
A、
で日本で A 型が一番多いじゃないですか、
はい、
で僕の血の、ね、成分のなんかバランスがむちゃくちゃいいらしくて、向こうからよく、はい、声かけてもらえるようになったんで、まあ行ったらいいわっていう部分で、はい、今度社会人になった時に、
はい、
あの私の師匠にあたる方がですね、
はい、
あの営業っていう仕事をやってると、
はい、
いろんなストレスたまるじゃないですか、
はい、ね、そうですね、
ストレスをためた時に、
はい、
こうすごくイライラしたりとか、
うん、
うじうじした時に、はい、献血してちょっと血抜いてもらえと、
はい、
そういうのもやったので、
はい、
結構僕あの2011年に倒れるまでは、うん、もう結構言ってましたよ。
そうですか、はい、え400ですか。
そうです。
すごい。いや400、女性って400抜くことあんまりないんですね、うん、はい、400って結構な量じゃないですか。
そうですよ。
あれする方本当尊敬しますね。
でそれになるとね、
はい、
僕の場合あのオレンジジュースと、
うん、
たまにあの血を抜いたからって言って、うん、あのくるみ、うん、
あ
なんかこう、こう分かりますかね、
はい、
こう味付けがないくるみと、
うんうんうん、多分ミネラル系が入ってて血にいいんでしょうね、
はい、
で
そのくるみとオレンジジュースを飲むっていうのがすごく嬉しくて。
いやいいですね、はい、いや私ねあのよく皆さんに本書かないんですかって言っていただくんです、
うん、
であの昨年はあの、まあ、やむにやまれの思いといいますかね、
はい、
あのお忙しいお母様方がお家でも、うん、あのお子様に読み聞かせをしていただくだけで日本のことが学べるというようなことを思って本は作ったんですけど、うん、それ以外に本を書くというのはやっぱりまだまだ恐れ多いと思ってですね、
はい、
あの無理無理って思ってるんですけど、うん、ただ本書かないんですかって言われた時にふと思うのはいつも思うんですね、うん、献血ルーム本書けるなと思うんですよ。
献血ルーム本、
はい
はい、
あの全国各地の、うん、私あの出張に出かけるとですね、
はい、
出張に行ったら新しい町に来たら、うん、新しい町のその初めて行くその献血ルームを視察しなきゃいけない気持ち衝動に駆られるんですよ。なんか誰にも
献血ルーム派なんや、
はいはい、
僕はあの献血バス派なんよ。
そうです、ルームいいですよ。
ルームいいんですね。
ルームいいんですよ、はあ、ルームはですねあのいわゆるあの時間も潰せるんですよ結構。だから次の約束までにちょっと時間あるなと思ったらルームで雑誌とか読めるので、
ゆっくりできますよね。
ゆっくりできる、はい、なのであのこんな使い方したら怒られるのかもしれないんですけれども、あのちょっと時間あるなっていう時に行きで献血した後、はい、まあ、自分の本とか自分 の, その持ってきた本とか、うん、置いてある本とかを読ませていただいたり。
そうか、あれ400とか抜くと、
はい、
結構1時間弱ぐらいかな僕、
はい、
40、50分は
かかると思います。400の方が、ね、
で終わった後もゆっくりしてくださいって言われますから。
そうそう、はい、だって400も抜いたらそらじっとしてないといけないですし、はい、そうなんです。献血した後ってやっぱりねしばらく安静にしないといけないんですよね。
す、は
い、なので終わってから結構ゆっくりできますし、
うんうんうん、
あと献血してる間も私は成分献血派なので、
はいはい、わかります。
長時間ベッドなんですね、はい、なのであの DVD をですね、うん、置いてくださってるので、うん、借りて見るっていうのをね、
はい、
するんです。で DVD も必ずですねその時はあのお笑いの DVD を借りるんです、
はいはいはい、
なんか笑って献血取ると血もなんか笑ってそうじゃないですか。
そんな感じ、僕も賛成ですね。
そうですよ、だからいつもねあのお笑いのねアメトークとかね、
はいはい、
あのごっつえ感じとかですね借りてですね、
はい、
見るんですけど、はい、あの献血するままシーンとしてるんですね、
はいはい、
その中でですね私はその面白い番組見るとやっぱり大笑いしたいわけなんですよ。
そうですよね、は
い、でも大声で出したら恥ずかしいので、はい、あの皆様におすすめグッズはですね、
はい、
大きめのマスク
はいはいはい、はい、
大きめのマスクして、
うん、
ビデオ見て DVD 見て、
うん、
でめっちゃ面白い時に声は出せないんだけどマスクの下はめっちゃ笑ってるみたいな、
笑ってるという、はいはいはいはい、
をするために大きいマスク持ってって、うん、もうすごい笑ってで腹筋とかもすごいことになっていて、うん、それで血を元気にしてもらっていただくと。
あ、いいっすね、
ということですね。そうそう、はいはい、それで献血本だったら書けるなっていうのはそうやって各地に出張行きますとね、
はい、
新しい町に行ったら献血ルームに行きたくなるわけですよ、
はいはい、
視察しなあかんっていう、
はいはいはい、
誰にも頼まれてないけど、
うん、
で視察に行くんですよね、うん、でなのでもう本当にたくさん行ってるんですよね。東京 もう全部多分行ってると。
いろんな献血ルーム見に行ったわけだ。
行きました、
はいはいはい、
で関西はもうほとんどですよ。もちろん神戸も行ってますし、
はい、
奈良も行ってますし、うん、大阪も何箇所ですか。 1,2,3,4,5 箇所は行ってますよね。
はあ、
大阪の
すごいね、そんなしてる人って、
はいはい、で滋賀県も2箇所行ってますでしょ、
はい、
で京都も2箇所行ってますでしょ。 で福岡も行ってますでしょ。
全国の献血ルーム巡りしてる。
そうなんですよ、はい、もう群馬県も行きましたでしょ、
はい、
でもう本当どこでもでやっぱり、ね、差があるんですよいろいろと。なのでここいいねとかねあかんではないけど、うん、いやこっちの方がいいんちゃうかっていうのは書けるので、
はい、
献血ルームも書けるんですけど、
はい、
面白かったエピソードはですね、
はい、
広島の献血ルームですね。
広島の献血広島市内ですか。
広島市内の献血ルームの献血スタッフの皆様にですね、
はい、
衝撃を走らせてしまったというね。何があったかと言いますとね、うん、私その時はですね出張がずっと続いていて、うん、荷物が多かったんです
よ、はいはい
はい、で私着物で仕事をするので、
はい、
出張出かけると着物はもちろん持っていくんですけれども、はい、帰りとかは洋服で帰ったりするので、うん、洋服用の靴とかバッグとかそして着物用の靴とかバッグとか持っていくのすごい荷物になるんですね、うん、でも出張が長いと両方持っていけないなと思って、はい、もうずっと着物で過ごそうと、
うん、
だから移動の時も着物で過ごせば、
うん、
和服用のグッズだけ持っていけば過ごせるので洋服の持っていかなくていいと、
はい、
なので和服しか持っていってなかった出張中に広島があったんですよ。で広島で公演を終えた次の日の朝ですね、次の公演が大阪だったのでちょっと時間がある夜の大阪だったので時間があると思ってよし広島の献血ルームに視察に行くぞって言って着物着たまま行ったんですよ、
はい、
そしたら広島の献血ルーム受付の方がですね、
はい、
広島のこの献血ルームで着物で来た人がいないとなので着物はこう圧迫してるから、はい、何かあったら大変なので、うん、着物着てる方は献血できませんとおっしゃったんですよ。
あ圧迫してるからね、
はいはい、だからやっぱり安全にね、うん、何かことが起こってはいけませんのでと、うん、いうことでおっしゃったんですけど、うんうんうんうん、私はどうしても広島の献血ルームを視察したいわけですよ。
で献血の視察ね
視察したいんですよ、はいはいはい、どうしても中見してほしいとなので、はい、食い下がるんですそこでね、
はいは
い、私いつも着物なんですと、
はい、
24時間で私服も着物なんですと、
はい、
それでも献血カードを見せてこんだけの回数私やってますと、
はい、
他の献血ルームでは着物のまま取ってもらってると、
はい、
だから大丈夫だと言ったんですね、はい、そしたらそれは献血着てもらって普段着が着物だったら取らないってわけにいかないじゃないですか、うん、なので広島の方がいろいろ相談されてですね、うん、そしていいですよってなって、うん、広島の献血ルーム初のですね、
はい、
着物で献血をした女ということで歴史を刻ませていただいたということがあったんですね。はい、なので各地の献血ルームをですね、
はい、
楽しみに行っておりますよ。
そうですか、はい、それ面白いね。
はい、もう特徴全く違いますからね。
やっぱり地方によっては違うんですか。
はい、献血のマスコットにですね確かチッチちゃんっていう名前だったと思うんですけど、はい、いるんですよ、
はい、
チッチちゃんのですね着てる服がまず違いますもんね各地で。はい、滋賀県はですね、
うん、
信楽焼のたぬきの格好してますもんね。
チッチちゃんが、
チッチちゃんが、
はいはいはい、
そして神戸はですね、はい、どんな格好してると思います。
神戸は港町なんで。
そうですよ、
ね、
水平さんの格好してますよ。
水平さんの格好してるんや。
はい、
はい、
でね大阪はねいろいろあって私これまでいただいたちっちちゃんのちっちゃい可愛いマスコットのぬいぐるみはビリケンさんだったり。
ビリケンさんって僕すごい僕のビリのビリケンさんでございますからね、
はいはい、ビリケンさんだったり、
はい、
あとは阪神タイガースのユニフォームだったり、
はいはいはい、
しましたよ。
あ、そんなもらえるんですか。
あのね、
買うんですか。
もらえる時もあります。
は
あ、買ったことはないですね、
はい、
もらえます。はい、ただいつもはもらえないので何かのキャンペーンの時なんでしょうね、
うん、
もらえます。
いや、
はい、
ひよりちゃんの違った一面見えて面白いね。
いや
ちょっと肩書き1個増やしてどうですか。日本全国の献血ルームを視察団団長。
団長、いや本当いいですか書いてそんな肩書き。
いいじゃないですか。でなんかそんなまた募集したら面白いじゃないですか、
はい、そうですか。いや私がねそもそも献血に行くようになった理由はですね、
はい、
もう本当に何でしょうそんないい理由ではなくてですね、うん、自分自身が生きていくとですね、生きてるとですね、うん、あ、今日の自分心狭かったなとか、
はい、
今日の自分ちょっと意地悪だったなとか、うん、今日ちょっとなんか嫌な人だったなとか、
うん、
あの時別に大してことじゃないのにイラッとしちゃったなとか、
うん、
自分の中で生きてるとマイナスがどんどん出てくるんですよね、
うん、
でマイナス出てマイナスほっといたらなんか人生悲しくなるじゃないですか、
うん、
なのになんかでプラスにしたいんですよ、
うん、
でその時にじゃあボランティアとか思うんですけど、うん、
はい、
ボランティアって受け取る方が目の前にいらっしゃると、うん、なんか自分自身がドヤ顔しちゃうんじゃないかと っていうね、はいはい、なんかやってあげてるみたいな気持ちになったら嫌だなと思って、はいはい、そう思った時に献血ってもらってくださる方の顔が見えないんですよね。
見えないですよね。
ということは、はい、もう本当に自分がしたくてするだけだし、うん、人のに対してですねなんかドヤ顔するようなことも絶対ないので、うん、これは自分の心が楽だと思ってですね、うん、それで献血行くようになったんです。だから私のですね、うん、マイナスをですねゼロに戻すためにですねいやでも献血に行くんですよ。
いい感じ。僕だって、はい、お酒飲んでタバコむっちゃ吸ってる時に、はい、成分検査した時に、はい、何歳ぐらいある、もうだいぶ飲んですごい時に、うん、やっぱ言われたもんね、
はい、
あの食生活気をつけないと、はい、成分に現れてますよとか。
そうなんですよ。違う嘘をつかない。
そうなんですよ。ええ意味でね。で僕こう心臓の病気になったけれども、うん、やはりお酒も飲めなくなって、うん、食生活が気をつけてると、
はい、
この間久しぶりに会った時に、うん、すごいあの
そうなんですよ、
血が若いですってなんか言っていただいたらものすごく嬉しいですもんね、
は
い、
もう血はすぐ現れますからね、はい、その1週間とかの食生活もそうですし、うん、
すぐ出ますよね。
ライフスタイルも出ます、
はい
はい、だから血今週取れませんねって言われた時は、うん、ちょっとショックだったりします。
あ、はいはいはい、
はい、何やったのかなとか思ったりもしますね。いや私の、ね、献血ルーム行っての一つの自慢はですね、はい、あの今でこそ献血ってすべて機械化されていて、
はいねはい、
あの血抜いて、まあ、最初の検査の血、ね、抜いていただいた血は全部あの機械で比重とか、ね
ね
はい、あの測られるんです、うん、でそれで献血できるできないって判断されるんですけれども、はい、私があの献血行き始めた頃はまだまだもう少しアナログで、
はい、
あの最初の検査の血を抜いていただく時の台の隣横にですねあの、紙コップみたいなコップが置いてあってそこに水が入っていて、
はい、
そこに血を落として比重を測るんですよね、
はいはいはいはい、懐かしい、
は
い
は
い、
そう今そのなくなったんですけど、ね、昔がその目の前で、うん、そのコップの中に、うんあの透明のコップの中に血をポトンと落とされて、うんうん、その血がどこまで下がるかで、はいはい、重い軽いっていうのを測られて、はい、軽いと血が抜けないっていうのがあったんですね。で私入った瞬間昔からこの体型なので、
はい、まずいいっすよね、
はい、もうずっと変わらないんですね。
皆さんねあのひろちゃんってすごいスレンダーなんですよ。
あのそうなんで太らないんです。
太らないですよね。
よく食べるんですけど太らないんですよね。
食べ物も気遣ったりしてます。
いやあの一応、はい、あまりあの何ですかね良くないなと思われるものは食べないですけど、うん、でもあのいっぱい食べるのでカロリーを気にすることはないですね。
カロリーして食べたことはないんだ、
はいあのはい、例えば、油だったらあの気にするんですけど普通にあの量は食べますね。
お米も食べるしね。
お米も大好きだから何にもないときお米だけ食べてますし、
ね、あれなんかに皆さんお米食べない人とかおられますけども、
はい、いや、はい、もうねお米は基本ですやっぱり日本人は、うんあの皆さん言っていいのかなやっぱり贅沢になってるんだと思うんです、
でしょうね、
だからおかずが多いから太っちゃう、はいはいはい、お米を基本にお米をちゃんと食べたらおかずそんなたくさんいらないですもん。しかも玄米だったらいっぱい栄養素入ってるの で、はい、
そうですね、
あのおかずで栄養素補わなくていいので
僕玄米派だったんですよ。
はい玄米派、ね、私も今玄米派ですよ。
あとね僕教えてもらったのは白米も決して悪くなくて、うんうんうんうん、ただそのなんていうかな、なんか加工された玄米は良くない、白米良くないけども、はい、普通の白米だったら、はい、あんまり食べ過ぎなかったら、はい、そんな糖値も上がらないし、はい、いいっていうのを聞いてるので。
だって2676年日本の歴史ね、うん、あのお米に生かされてきたわけですから。
そうですよね、
やっぱりお米は大事にしたいですよね。そうなんですよ。だから元気よく食べるんででも太らない、
はい、
であの献血ルームに行きますとね、はい、入った瞬間この体型ですからあもうダメだなと取れないなと思われちゃうみたいでもう入ってきた瞬間
た、ね、
そうなんです、はい、看護師さんががっかりする顔が見えるんですね。看護師さんはやっぱりね、血をねやっぱりあのいただきたいからあダメかなっていう顔されるんですよね。でも私は何か自信があるんですよね。で台に行ってまずあのこの体型なので血管が細いだろうと思われてるんですよ、
はいはいはいはい、
なので私はあの看護師さんがこう残念そうな顔されてる中ですね腕をババーンってめくるわけですよ。ババーンと、うん、両腕を、
うん、
見てと言わんばかり、うん、そしたら私とっても血管太いんですね、
はいはい、
そしたらあの看護師さんが立派な血管ですねって言ってくださるんですよ。
はいはいはい、
それで一回管ですねでやったと思ってでその後血を抜きますよね、
はい、
血抜くんですけど結局あの軽いんだろうなと思われるんですね。そしてじゃあ血落としますねとか言ってポタンと落としてくださったら血がですね
比重が重たいから
グイーンって下がるんですよ。
はいはいはい、いいじゃないですか。
そうグイーンって下がってそれ見てですね看護師さんがですね、はい、立派な血液ですねって言って
だからいい褒め言葉よね、はいはい、
なのでね、はい、献血するまでにですね、はい、に褒められしてですねご機嫌で献血するということがあったのに、はい、その楽しみも今なくなってしまって、はい、そうなんですよ。でも本当にあの献血が好きなので姪っ子が生まれた時から私はまあ献血行ってる機会が多いのでね、姪っ子は私のことを献血する人だと思ってるんですね。献血が仕事ぐらいで思ってるんです、はい、で実家に帰ると私が来るのをすごく楽しみにいつも姪っ子が待ってくれてるんですけれども、ある時わーって来るんですね、あの玄関まで迎えに来て、わ嬉しいなと思って姪っ子がひちゃんひちゃんとか言って来るんですね、うん、だいわーとか言ってこう仲良くしてるんですけれども、うん、ひちゃんあれ見してって言うんですよ、うん、であれって何って言ったら筋肉見せてって言うんですよ。
筋肉
私、はい、筋肉質なんですね、
はい、
で冬だったので、あ言わん筋肉ね長袖だから見せれないよって言ったら、うん、あのじゃああれ見してって言うんですよ、うん、でえ何って言ったらあの献血見せてって言うんですよ。で、あのこの腕にある、はい、今もあるんですけど献血の針穴が見たいみたいな
変わった姪っ子さんやね。
で、はい、いつも姪っ子に針穴見せてわーって言って、はいはいはい、最初始まるという。あ
僕はあの本当に皆さんにあの変なんですけど献血のおかげで、はい、こう心臓病になってねこうどっか採血するときとか、はい、全然大丈夫なんですよ僕。
わそうですよね、
慣れてるから。
はいはいはい、そうなんですよ、慣れますよね。
僕注射だけ嫌いなんやけど、はいはい、あの血取るだけは大丈夫なんですよ。
は
あの、うん、薬入れられたりするの嫌いなんですけど、はいはい、抜かれるのは別に平気なんですよ、は
い、私も慣れちゃって、はい、皆さんね献血行きたがらない方は皆さん注射が怖いっておっしゃるんですよ。
そうなんですよね、
慣れですね。
あの入れられるのとね抜く全然違いますよね、
は
い、
うんうん、もう特に献血ルームの看護師さんたちはもう上手なので、
はいはいはい、
全くいかこの前びっくりしましたのがね、うん、あの採血あの検査用の注射針は普通の針なので、はい、あの本当に痛くない方が多いんですね、はい、でもさすがに献血用の針は太いので、うん、痛い方結構いらっしゃるんです、うん、でもこの前行った献血ルームの看護師さん、うん、太い針も全く感じなかったんですよ、痛みを。
あれコツ知ってる？どうやっていいか
知らないです。
教えましょうか、はい、あのね、針をね、はい、温めとくんだって、体温よりちょっと高めに。そうするとね痛くないんです。
嘘。
だってあの針は太陽にも冷たいから、はい、
それであ
のね、僕教えてもらったんですけど痛いっていう感覚と冷たいっていう感覚っていうのは同じなんですって、はいはい、
そうなんですか。
だからあの歯科医さん歯医者さんなんかの麻酔する時も痛みを患者さんと思ったら、針の先をずっと温めておくんですって。
すごい、
はい、
ってことはその裏技はですね、はい、私が聞いてもダメですね。
そうですね、
看護師さんに聞いて
ぜひ聞いていただいてやって、はい、
あだから温めてくださってたのかな。
そうです、僕特にためにあの、はい、温めてくださいって言う時は寒い時なんか行くと、
あ、
はい、そうすると痛くないんですよ。
それはすごいですね、はい、いや私ねあの献血ルーム行くという話をした時に、はい、ある検査士さんがです、検査する方がですね、私は検査する人なので実は採血するのが苦手なんだと、だから見られたら緊張するっていう方がいらっしゃったんです、はいはいはい、それをお聞きしてから、あもしかしたらあのまだ慣れてないじゃない方もいらっしゃるかもしれないから、はい、刺されるところを見られたら緊張する方がいらっしゃるかもしれないと思って、刺されるところを未だに一回も見たことがないという。
あだってあの誰が刺してもね、刺すのは刺すじゃないですか、
はい、
だからずっと分からなかって聞いたんですよ、
はい、
そしたら、はい、いや実はこうなんだよビリーさんと教えてもらって、はい、本当にそれやってもらったら、はい、本当に痛くないですよ。
すごい、
温めるらしいですよ。
言ってみます今度、
はい、これを教えてくれたのは、はい、うちの幸せ発信局で、はい、あのパーソナリティをやりながら、はい、なんと子供専門の歯医者さんをやってる朝やんから教えてもらったんです。
そうなんですか。
朝やん言っといたよ
はい、どの辺でやってらっしゃるんですか。
大阪です。
大阪市内で、はい、そうですか。じゃあそこに行かれるお子様方は歯医者さんが怖くないですよね。
痛くないんです、
は
い、痛くないんですよ。
そうですか、はい、それはいいこと聞きました。
そうなんです、僕だからそれを聞いてから、うん、あっちこっちでこう言うようになってから、うん、結構こう注射がうまい看護師さんが増えたみたいですよ。
はい、そうなんですね、うん、それはいいこと聞きました。看護師さんたちってそういう情報をこう共有されたりされないんでしょうかね。
あんまりしないみたいですよ。
そうですか。
いやでも今日はですね、ひよりちゃんの違った一面を見られてましたね。
本当ですか。
なんと献血マニア、ね、献血ルームを視察する団長さんだということを知りましたね、
はい、だからどこの献血ルームがいいかおすすめね聞きたいという方がいらっしゃいましたらぜひご連絡くださったらもう、はい、お
伝え。次回ぐらいから、はい、どっかね最近行った献血ルームの話から入ったらいいかもしれませんよ。
わ、は
い、
かりました。
いいじゃないですかそれ。
本当にそんな話していいんですか。
いいじゃないですか。
じゃあ私のいろいろ献血ルームの持ってるネタを、
はい、 来週からね、
ご紹介をさせていただきたいと、1
個ずつ出してい っただけでも、はい、48都道府県以上にいろんな市がありますから、はい、
そうですよ、
まあ10年ぐらい持つじゃないですか、
はい、やったー、じゃあオープニング困らない、
はい、そんな感じで、
はい、今週もありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。心から消え去る日だ、楽しい時こ